はい、皆さんこんばんは。キマエリ第253回の収録ですということで、いやー、地区のね、祭りがちょっと忙しくてね、先月今月と、やっと終わってね、腰を落ち着けられたところではあるんですけれども、次のその地区行事みたいなので、町民の体育大会みたいなのがあって、それの、出役で、僕、放送係をすることになってたんですよ。で、まあ、競技にも出るってことになってたんですけど、家族っていうか、うち自営業なんで、家族に確認してみたところ、その日は、まあ、仕事があるという話をされて、断ってくれと言われまして、で、まあ、各方面にね、その競技の代役も見つけなきゃいけないので、そっちの人にも断りを入れて、プラス、まあ、放送係の役が当たってたので、申し訳ないですけど、という話をね、電話でさせていただいたんですけれども、いやー、なんかね、しご、もう、地区行事なんで、別に行かなくてもいいんですよ。全然問題ないんですけど、なんか、この一回承諾したことを断ることの、申し訳なさというか、罪悪感というか、なんかそういうのをすごい感じてしまって、各所に連絡を入れた後にすごいなんか心がしんどくなっちゃったんですよね。なんかこう分かりますかね？この感じ。なんかしょうがないし別に全然いいんだけど、なんかね、申し訳なくなってきて、なんかそのね、連絡を入れた、事務局のね、担当の人の声もなんか心なしか、ああ、そっか、お前来ないんか。お前をな、お前が来るって言うからね、この放送係にやっててね、もう僕ら頼りにしとったら、来ないんかっていうような感じの空気感をちょっとだけなんか、多分そんなことはないのかもしれないですけど、まあ、感じてしまうということで。いやーなんかなんていうんですかね。この罪悪感というか申し訳なさというものはね、消えないもんですね。ということで、行きましょ
デジデジと、
発注と、
北福の、
気ままに寄り道クラブ。
から、皆さん、青空アンダーガールズ。
どうした、どうした、どうした、どうした。
どうした、どうした。
これ、どう反応するのが正解
おい、
なん
ちゃ
だ。
んと青空アンダーガールズって返してくんねえと困るんだが。
青空アンダーガール
前、挨拶
ズ。
決めただろ。
青空アンダーガールズ。
おー。元気？
元気っす。どうし
よかっ
まし
たよ
た？
かった。
まだ喪失治ってないですかね。
あれ、デジ君は？あ、デジ君来た、デジ君来た。デジ
ああ。
君青空アンダーガールズ。
気前より
売れないな。
いやー、ここは公式なのでね。
すいません、ちょっと、これの収録の前の段階で、そう、この二人がね、ラブライブの話したんです。
ああ、ちょっとね。
すいません。
で、ちょっと、待ってくれよと。俺が今一番ホットなアイドルゲームはラブライブじゃねえのと。もうやっぱここは声を大にして言わないと、全国の青ガル P の皆さんが、多分、おい、ラブライブばっかりかよ、この番組ってなったらちょっと困るんで。
ああ、困るの？
まあ、
そう
マイ
い
ノリ
う。
ティにも、自分でマイノリティって言っちゃったけど、マイノリティ放送にしていきたいと思いました、まる。
ちゃんと机に方にも気を使わないとって話よね。
なるほどな。
店員さん、この番組青ガル応援してるんで、お願いします。
いや、なんか
シ
そ
リ
こ
ガ
ま
セ
で
ブ
や
ン
るなら、そこまで言うならダウンロードした方がいいのかなって気持ちにはなってくるんだけど。
ちょっとこのゲーム、なんかアイドル眺めて、イエーイってヘール送るゲームから、唐突になんか異次元の怪獣と戦うゲームになったんで、もういいです。ダウンロードしなくていいです。
かわいすぎだろ。
何があったっていうレベルだ
俺は
な、そ
泣い
れは
た
ね。
よ。なんだこのゲームって言っちゃったもん。はい。まあ、それは置いといて。まあ、八中君の話ですよね。まあ、仕方ないですよ、これはもう。だって。仕
解決。
事、だけど仕事じゃねえから、もうね。
そうなんです。田舎はね、どうして
もいいんですよね。また次の機会にお願いしますでいいです。
うん、まあ、それはね、まあ、ちゃんと言いました
よ。断れるような仕事だったら、多分、なんとかなるから。そこまでね。
いや、でも、まあ、それ自体はいいんですよ。だから、断れるから。断れるし、全然いいんだけど、うん、なんだろう、この、申し訳なさは、みたいなね。そういうとこないですか、皆さん。
まあ、申し訳なさ自体はね、それは、なんだろう、相手に対してね、うん、おもんばかってるというところだから、うん、それ自体はね。
すぎるとこある、そういうとこ。
あ、
仕事に真面目というか。
いや、まあね、なんか、一回ね、OK をしたことを断るというのがね、やっぱりね、ちょっとしんどいですね、心が。まだ、未だにね、ちょっと引きずってますよ、僕は。なんなら。
まあ、でも、仕事振ったのになんか、そんなありましたっけみたいなタイトル振った野郎もいる一方で、あっちくんみたいにこう、非常にこう、重く捉えてくれるっていうのはもう、やっぱり、まあ、やっぱ信頼に値する態度なんじゃないかなと思うんで、そのままでいいと思います。ただ今回は残念でしたね。
そうですね。今回はね、ちょっと申し訳なかったということで、まあ、まあね、まあこの地域に住み続ける限りいろんな役は降ってくると思うんでね、その時にまた恩返しをしていければなという、何の話なんですか何の表明をさせられるんですか僕は。
というわけで、決まり第、253
回ですね。
253回だね。
253回ということでね。いやそ、特に数字に関するネタが欲しかったので、今、言葉を発したことを後悔している。
あ、ちなもうとしたら全然出てこなかったね。
ちなめなかった。
ちなめなかった。
いやでも前回はさ、僕と、前々回か前々回で僕と福くんが、ものすごく短い分数しか取れない状況下に陥ったせいで、ずいぶん、焦ってたじゃないの、あの時は。
ありました。
うん。今日はその、気にする必要性がないからさ。
ゆったりね。でも今日は、去年はあんまりゆったりしないから。
実はね、
テンポがついて
る。別の理由で急がなきゃいけないっていうところがあるんだけどね。
それは置いといて、まあ、
置いといて。
はい、今日って何の話するんだっけ
今日何の話するんですか？まあ、一つはね、さっき話してましたけど、今日なんか、無駄に急ぐっていうあれがあるせいで、全然ね、事前の打ち合わせはあんまりしないまま
始まった、ね。っていうか、ラブライブの話してる場合じゃねえから。
いや、でも、言っとくけど、こんなこと言って恥ずかしいだけなんだけど、別にまともに打ち合わせしたことないから。
待て、これがある。
語弊、まあ、あり
ま、まあ、語弊はね、でも、そんなしっかりとしたもの、多少はね、するけど、じゃあ、打ち合わせをやろうかって30分とか1時間かけてね、やったことないからさ。
まあね、まあ、7割方合ってますから。
そうね。
今日は一体何をやるんですか？
今日は、
まさか。
何も言ってないところから急に、もしかしてみたいなところをされると、ちょっとこちらとしてのハードルがとても上がってくるんだけど。
すいません、失礼しました。
いや、別にいいんだけどね、場を盛り上げようとしてくれる気持ち自体は嬉しいんだけどね。
今日何やるんですか？
今日は、前っていうか、その250回ですかね。ね、はい、言ってた、インスタ部ですかね。
指導しておりますね。
そう、こちら。ねえ、番組内でちゃんと説明したぶんしてないと思うんですけども、気まよりのインスタグラムが、作成されましたということで。
いやー、リア充ですよ、これで。もうパリピですよ、僕たちは。
これで僕らも、リア充の仲間いいということで。
本当ですね。
ですね、それで。
するかしないかみたいな、ゼロサムゲームみたいな思考に至ってたの。あるわ。
まあまあ、でもね、とりあえずね、インスタを作りまして、で、まあ、テーマ決めてね、お写真をね、みなみなで撮ってきたんだけれども、
はい。
それについてちょっとね、お話をしていけたらいいかなと思っておりますし、なんか余ったらね、ちょっと別のことを話そうかなと思いますので、とりあえず、ね。
趣味の話とかもいいかもしれない、
ね。ああ、そうね、それもしてもいいかなと思いますので、まったりできないですけども、ある程度、まったりやっていきたいかなと思っておりますので、最後までお聞きいただければと思います。はい、
では、はい、一応コーナー行きましょう。
お前のことが好きだ、シグマ子。付き合ってくれ。八尾くん。こうして、二人の赤い糸は無事結ばれた。と思っていた時期が私にもありました。シグマ子、これはどういうことだ？小太郎くん。誰だお前。俺の女に手出すんじゃねえ。誰の女だと？シグマ子は俺の女だ。女だ。女だ。女だ。かくして、高校生活をかけた熱い恋の戦いに、決戦の火蓋が落とされたのだった。続く。
気まより
イン、ストーブ。
はい、ということで、始まりました。気まよりインスタブのコーナーです。
おい。
はい。
なんか、
やっぱ、今回のタイトルコールは、まあ、満場一致でおしゃれ番長の僕がちょっと言わせてもらったんですけど。そう
ですね、おしゃれ番長たる、北福くんの、今のタイトルコールの、なんだろう、気持ちの入れ方的にはなんだったの今のは。
やっぱりインスタグラムって非常に流れが早い。
はいはい。
流行が早い中で、やっぱり自分強く持っていかなきゃいけないわけじゃないですか。
はいはい。
つまり、腹に力を入れて、しっかり踏ん張る。
あ、今、腹に力を入れてたの
そうなんですよ。
なんか、大丈夫ですか方向性なんか、ちょっと、まあ、いいか。まあ、こんなもんだ。
まあ、
ということで、今回の気まよりインスタ部のテーマは何でしたっけ
秋にちなんだということで、その、食欲の秋的なところから、果物についてね。はい、秋といえばやっぱ美味しい果物もいっぱいあるんじゃないかなというところで、果物だったらね、あの女性も好きでしょうみたいなところもありますので。
あとインスタっぽいしってことでね。
そう、インスタ的に最適なのではないかっていうところでね。
そういうことで今回の、写真、はい、じゃあ見てみましょう。
じゃあ撮ってきました写真をね、じゃあ一枚ずつね、あの追っていこうかなって感じで、じゃあまず八尾くんの分。
はい、最初に投稿したんですか ね、僕はね。
そうだね、一番早かったね、投稿は。と、はい、うことで、これはあれなんだよね、イチジク？
イチジク、バイハチュシグマって書いてありますけども。
はい。
あ、ちょっと待って、その前に、ちゃんと説明をしてなかったね。インスタのアカウントの説明をしてなかったというのを忘れてたので、
はいはい、
ですね、この、気前よ
りの。このコーナーは
急だな。
このコーナーは、気ままに寄り道クラブの3人が、流行に乗り遅れないよう、インスタグラムを用いて日々の活動を発信していき、その撮影した写真について3人であれこれ言うコーナーである。インスタグラムのアカウントは、はい、kimayori アンダーバー insta、きまよりアンダーバーインスタで検索だ。みんな、良い子のみんな、きまよりのインスタを楽しみにしてくれよな。
はい、はい、ってことで、皆さん、聞くときはこのインスタのチェックしながら聞いていただければと思います。
はい。
はい。ってことでね、戻りまして、八尾くんのね、はい、イチジクの写真なんですけれども、
ね。ちょうど冷蔵庫の中にあったということで、撮った
んですけど。イチジクってそんなメジャーかな？
イチジク、まあ田舎だとたまにもらったり、まあ売ってたりとかするんで。
あんまり僕イチジクって食べたことないんだけど、どういう味なんだっけ？
イチジクはですね、ちょっと食べすぎると、
うん、
口のなんていうんですか、上側がちょっと痛がゆくなってくるような感じですか、荒れてくる。
ああ、強いのか、それは。
なん
か、ね、酸性みたいな。
なんていうんだろうな、いやこれでも食べてもらえないとわかんないですね。でもイチジク味の何かってあんまりないじゃないですか。
イチジク味は。そうね、普通のラインナップの中には大体並ばないものだと思う、ね、
ないじゃないですか。で、柿味とかもないじゃないですか。
柿も、なんかね、柿は、なんかその季節限定とかさ、その秋限定のお菓子だったりとかに、
はい、
たまに乗ってくる気がするんだけど。
たまにありますけど、それ、まあそれで言うとイチジクもたまにはあるんですけど、なんかでもそういうラインナップに入らない時点で、なんか特殊な味なんだろうなっていうことを想像していただける。特殊な味というか、なんか食べてうめえってなる感じではなんかあんまりないかな。どうなんだろう。なんか。
なんだ、木の実的な感じなのかな。
なんか、シャクシャクしてるのと、 シャクシャクと、ブヨブヨの中間みたいな、なんていうんですかね、果肉感はあるんですけど。
リンゴとシャクシャクだとリンゴだけど、
シャクシャクじゃないですね。いや、これ難しいわ。もう食べてくれとしか言いようがね。
いちじく、どうなんだろうね。その、アモリスのスーパーですの、フルーツコーナーって僕見ないんだけど、うん、フルーツコーナーに行ったら売ってるのかな？
売ってるのかもしれない。あ、食感としては、洋梨ってどんな食感だっけ？なんか、ザラザラ、歯にザラザラする感じの食感ですね、なんか。
あー、ザラザラか。へぇ、
うん。まあまあまあまあ。そんな感じでね、うん、撮ったんですけれども。
うんうんうん。
まあ今思いますと、なんかちょっと撮り方雑ですね、かなり。
あ、そうなんだ。
いやまあだって、これ下、箱に入っているのと下に引いてあるなんか葉っぱみたいなのそのまんまでもうで上からピャパシャって撮っただけなんで、
ね。あー。
なんかもっと、なんていうんですか、もう全面、背景がなんか全面同じ柄のところの上とか、うん、白い、ところの上とかに並べた方がなんか背景の雑さというか、
あ、
そういうのはなかったかもしれないですね。
なるほどね。それがだからそう、僕とかさ、福君はあまりその辺って多分頓着しないんだけどそこら辺がやっぱし、はいはい、カメラプロの視点としてはやっぱり気になるところでは
そうですね、ちょっと、
うん、
いや、た、
あと、単純に僕と、確か、前、ふっくんと僕で、撮ってたと、収録してた時に多分投稿されてるの見たんだけど、
うん、
その時に、この、ハッシュタグフルーツ、ハッシュタグオータムとか書いてあるのが、めっちゃインスタっぽいねって話して、映えしてたんだもんね。
そうですよ。これがもう、これが映えの秘訣ですから。
うわ、全然多分僕と福君全然映えてないなって思ったもん、これを見てた時。
今よりインスタグしか貼ってない。
もっと映えるやつあるだろうみたいな感じで。
これだってデジ君のやつ普通になんかサイズかどっかじゃないですか、これ。
そうや、
あ、まだだ、デジ、じゃあもうデジ君
の方行きますか。
僕の方行きますか、じゃあ。
はい、
あ、ちなみにイチジクなんですけど、うん、
はいはい。
不老不死の伝説があったりする。
なんかあれか、
長寿の果物とも呼ばれているそうなんです。
うんうんうん。
で、全然どうでもいい話すると、聖書の中で、
うんうん、
アダムとイブが裸だったじゃないですか、最初。
うんうん。
でもなんか神様みたいなやつが、ほう、お前らを人間にしてやるぞって言って、人であることをこう性別分かれてたじゃないですか。
うん。
その時に、わあ、私たち裸じゃん、恥ずかしい、何かつけなきゃって時につけたのがイチジクの葉っぱらしいですよ。
ああ、そうなんですね。
そうな
んだから。
アダムとイブがよく体につけてる葉っぱみたいなやつはイチジクの葉っぱなんだっていうところで、まあ僕はちょっとそこまで、おそらく考えたのではないかなと。
そこまで、
そこまでではなかったようですね。
なるほど、アダムとイブ、そこまでを踏まえた上で撮影したということではなかった
と。そういう可能性もあったのかなという、うん、
なるほど、ね、
読みがちょっとあったんですけど。そういうわけではない。
外れてた
の。そこまで考えてなかったですね。
そこまでは考えてなかった。まあでも、まあ、そういうことでね。
そういうことや。
はい、でした。じゃあ次行きましょう。
あ、そう、はい、で、僕の写真の話。
の
写
真、
いや、だから、僕としてはね、これはだから、ブドウが一応ね、メインなんだけど、ブドウもね、秋の旬のね、うん、フルーツではあるんだけど、やっぱね、
ガストですよね。
ガストですけど。
ガストか。はい。
やっぱね、フルーツを、まあ、食べるっていうので、どんなのがいいかなっていうのをやっぱ考えてたときに、
うん、
こう、やっぱただフルーツだけなの飲むなっていうのもあったし、うん、どうせなら、こう、デザートとしてちゃんと食べたいなっていうのもあったし、こう、やっぱ女性ってさ、パフェ好きじゃん？
うん。
だからやっぱ、インスタに載っけんならこういうのがいいんじゃねって思ったんだけど、パフェとかやっぱ高いからさ。
まあ一人で食べるものとしては、まあ、ぼちぼち高い部類ですかね、そのデザートとしては。
うん、そう。そんなね、庶民の味方がファミレスなわけだよ。
そうですね。
ちょっと。
どうしたよ、どうしたよ。
え、この世のインスタ映えを目指している女子たちはですよ。
はいはいはい。
わざわざインスタ映えするお店を検索して、見つけて、そこまで行って写真を撮って、一番見栄えのいいやつをお金に糸目をつけて買うんですよ。 ちょっとちょっとちょっと。
いやでもね、その世間のあのインスタ映えさせようとして女子とこう同じ方向に進むのはやっぱ違うし、僕らはあのコスト面もやっぱ重視していくっていうのがやっぱコンセプトなのかなって、前もなんか言ってたじゃない、やっぱお金をあまりかけちゃうのもなっていうところも。
確かにくんだな。
うんうんうん、
確かに。
なので、そう、うん。なのでやっぱお金をできるだけかけないで、こう、いい写真というか、まあ、できるだけ女性が好みそうなものを選んできたということで。
いや、でも、あの、やっぱこれ、うん、これ、あれ？あ、ブルーベリーですか？今の旬
って。これは、あの、巨峰なのかな？種なしのブドウが。
巨峰ですか、これ。
そうそうそう。若干分かりづらいかもしれないけど、乗っかっちゃってるからね。だけど。
いいじゃないですか、これ。最高に素敵じゃないですか。
うんうんうん。
いや、いいんすけど、やっぱりその、ブドウの色が紺っていうところで、あんまり、なんていうんですか、映えない。色として映えないっていうところ。まあ、ソースはまあ、そうなんですけど。
目立つけども、そこ、ああ、なるほどね。
あれじゃないですか、これ、下の層の部分を、こう、見えるように、横向きで撮ったら、
そうですね。
横向きの方が良かったんだね。
はい、ソースと、クリームの白とかが、こう、いい感じになっていい。
あと、あれですね、背景がやっぱりざざかしいですね、ちょっと。
そうね、ちょっとね、
あの。なんか、ナプキンがちょっとひにょってます
。そうです
ね。あの、撮った後にね、気づいたんだよね。あれこれ。
これさ、ちょっと。
これは、席的には窓側とかそういうわけでは全くない。
窓側ではないね、これはね。
いや、これはどういう風に工夫すればいいのかっていうところですけど、まあ。
ああ、なるほど。うんうん。
まあでも、この斜め上からの角度っていうのも、デジ君の普段の目線と同じなんですよね。うん、
そうだね。上から結局ね、その下を見え下げてる状態のまま、そのまま撮影してるからね。
だから普段と同じ目線っていうことは、やっぱりすごい説明的になるんですよ。
うんうんうん。
あの、これがパフェだよ。で終わりみたいな、その、なんていうんですかね。パフェというものの、説明するのに一番都合がいい角度というか。
うんうんうん。
っていうことなんですけど、やっぱり、そのインスタ映えを狙っていくなら、
うん。
まあ横から撮るとか、
ああ。
もうちょい、その、ソフトクリーム本位によって背景をボケさせるとか、
おうおうおう。
っていう工夫があってもよかったかもしれないですね。
なるほどね。
やっぱりなんか自分の普段の目線とか、人間の普段の目線から撮ったやつはちょっと説明的になりすぎる嫌いがあるので、っていうところを若干気にした方がいいかもしれないですね。
なるほどね。まあ、でもね、お手軽なパフェだからぜひとも皆さん食べに行っていただけたらいいかなと思っておりますので。そ
うですね、これ見るだけでも美味しそうですからね、普通に。
うん。でも全然その、お手軽に本当、ね、その、まあ、これ一人で行ったけど、別に一人で行かなくてもいいんですけどね、はいはい、ファミレスは。
そうですね。ファミレスってファミリーレストランですから。
そうなので、ファミリーレストランにソロで行くっていうのも、そもそもなんか間違ってる気がするなっていうところは、
ね。完全に。
しかもなんか、お隣にね、おばさまたちが二人、来て、なんかちょっとね、いたたまれないなって、若干気持ちにもなりつつ、撮影をしてるっていうところもね。
悲しいですね、ちょっと。
なんかね、そういう気持ちも込めてると、なんかその、なんだろう、アイスクリームのちょっと横たわり方がちょっと哀愁が漂ってる気がしてならないんだよね。
そうですね。なんか、なんか積量感がね、ちょっと出てきましたよね。
そう。撮ってる間に単純に溶けたってところもあるんだけど、まあ、そんな感じで僕はね、そのパフェを撮ってきたんだけれども、じゃあ最後に、福くんの写真について。
はい、なしです。
なしだね。
なしだね。
終わりでーす。
ちょっと待ってください。おしゃれ番長。おしゃれ番長で間違いなかったでしょうか。
はい。
おしゃれ番長、おしゃれポイントをぜひ説明していただきたいんですけど。
しょうがねえな。やはり言葉は必要か。ま、いた致し方なし。
まあ、僭越ながら
やっていただくと。このなしなんですけど。ね、
はい。
近くの青果店で買ってきたんです。
はいはいはい。はい
これもしかして俺エピソードでこれ秋を感じさせるインスタに全く向かないタイプのやつ
だ。でも、まあ、でも。
会うまでが秋だったんだよな。
うん、でもコーナーとしてはね、そう、お話も含めての番組なので。
で、ここの、 ね、青果店が非常にあの、いつもなんか、気になってたんです。この、うんうん、うまそうだなと思ってて。
はいはい。
たまたま、ちょっとその時、秋、その、気前売りのこのインスタ部によって、
うん。
そういえば秋っぽい果物って何かあるかなって見たんですよ。
うんうん。
そしたら見て、こういろいろあって、なんか、それこそさっき言ったブドウとかもいろいろあった
ん
です けど、うんうん、やっぱ梨がすごいいっぱい置いてあって、
うん、
僕ずっと梨見てたら、その、店番してるおばちゃんが、こう、梨好きなのかいっつってこうやって来て。はい、そうですね。ちょっと今、やっぱ旬なんで、食べたいなと思ってたんですけど、って言ったら、そうかい。やっぱこれだね、っつって、豊水だっけ、なんだっけ。
豊水ね。
豊水ね、うんうん。
遅れて、で、1個200円で、これ結構でかいんですけど、
ああ、
これ食べな、っつって、くれたっていう。
くれたっていうか
。買ったんですけど、まあ、でもかなり破格の値段で、
まあ、
僕がね、なんか、住み込みで来てる、外国人労働者だと思われてたらしくて、後から聞いたんですけど、
そうなんだ
。苦労してるんだね、みたいな感じで、
ああ。
くれたっていう話ですね。
あ、でもそれはね、いいことというかさ、節約術としては良かったのかなというところだけれども。
で、写真なんですけど、僕ちょっといろいろ構図考えて撮ろうと思ったんですけど、うん、部屋が汚すぎて、この梨以外のものを画面に入れたくなかったんです。
あ、入れれないっていう状態がね。
若干食い気味にもう画面から出るぐらいに梨を取って、
うん、
はい、ちょっとこの模様がちょっと可愛かったので、模様を内側に寄せて、
あ、こっち、
って感じでしたね。終わり。
なるほどね。あれ、梨をもう半分にしてもらったかもしれないですね。
あー、もっとこう、ね。これだとやっぱ黄色い梨の方に目が行ってしまうわけじゃないですか。
それもあるし、梨、黄色い梨の、なんていうの、ヘタ、
うん、
の部分をちょっと見せてもよかったかもしれないですね。
あ、ヘタね。
なんかすごい茶色い物体があるみたいな感じに。
これ梨に見えないよね。
あ、そっか、物として梨に見えないのか。
これだってなんか難しい顔してる可愛い生物みたいじゃん。この目と口でみたいな。
そう、これはいいですね。
絵の字みたいなね。
ただこれを、わざとなのか、はい、なんか、なんか汚いの映り込んじゃったみたいな感じなのかっていうのが、
人によって。だからちょっとぼやけてしまうわけだ。
そうですね、人によっての捉え方ですね。それぐらいならこれを真ん中に持ってきた方がよかったんじゃないかっていう説もありますけど。まあ、
ああ、これを、なるほどね。うん、
これ
を
知らない。顔隠してさ、
うん。
あ、こんな可愛い柄ありましたの方がインスタバイク感ある。
そうですね。
ああ、
そうですね。じゃあそうすればよかった。はい、反省でーす。おー。
いやー、なるほどねっていう。
かってい
う。クソなのかどうかは本当によくわかんないんだけど。本当に。
何がクソなのかはわかんないけど。
そうですね。
別に、なんまあ、インスタ映えを狙おうというかなんというかだけど、まあ、とりあえず僕らは、テーマにちなんで写真撮ってこようぜって思ってるだけだから。
そうですね。
そう。そして、おまけって言い方はちょっと悪いんだけど、そこに、付随として、プロのカメラマンがいるので、
プロというのは、
教えていただけるっていう。
日が浅いですが。
いやいや、日の浅さ、深さの問題ではないのでね、やっぱお仕事としてしている身の方はね、やっぱ違うので、僕ら素人とはやっぱね。
というわけで、今回の気前よりインスタ部ですが、皆様いかがだったでしょうか、うん、
いや、でもなんか、やっぱ、こう、具体的にそうやってね、八尾くんの方からこういう感じに撮るとっていうのは、多分、こう、本当に聞いてる人たちも活かせるんだと思うんだよね、その知識があれば。
そうですね、インスタに、インスタできるかもしれないですね。インスタラ、インスタラ、インスタラでしたっけ？なんて言うんでしたっけ？
インスタグラマーだね。
インスタグラマーか。
うん。
いや、これは、
グラマーの我々もね。
渡辺直美に続く
グラマーラス。グラマーって言ってると、だからその、豊満な方みたいな感じのイメージになってくるから。
グラマーラスな我々もね。
そうですよ。
僕らそんなに体型的にふっくらしてましたっけ？
僕は。
はい、そういうことで、はい、じゃあ次回のテーマ考えていきます。
あ、そうだね。次回のテーマは何がいいかな。今回その秋でしなんで、その果物っていうことにしてたけど、まだでも秋は秋だと思うんだけど、今のタイミング的にはね。
次じゃあ風景にしません？
そうっすね。
そうだね。風景。どんな風景？
秋と言ったら、まあ秋の、うん、 ってかかる言葉で考えたら、
うん、
秋の夕暮れとか。
あー、夕暮れね。
夕暮れ縛りにしますか、
うん、いや、夕暮れ縛りでもいいと思いますね。他になんかあります？せっかくなんで。
なんだろうな。
夕暮れか。
まあ、ね、自然というか草木で秋を感じさせるものがあるなら、うん、って感じですかね、あとは。
あ、もみじを必ず写真のどこかに入れるとか。
もみじは日を選びますね。
どうなんだ、まあ、あるところはあるかもしんないけど、場所もそうだし。
やめ。
結構ね、労力がすごいと思います。
やめ、だり。
紅葉の名所とか行かなきゃいけなかったですけど。
でも、インスタグラマーは多分そこまでやるんですよ。やっぱ、まあ、恐ろしいですね。
でも、先ほど言った通り、僕らお金かけないで行くっていう方針だと思うので。
俺らインスタグラマーっていうよりは、日常の中で見つけた、こう、一瞬、その、なんだろう、風景の一角を切り取って皆様にしてたり、僕たちの中でこんなことがあったっていうのを、まあその断片をね、きっかけにしてた。それだけなので。
小さい秋見つけたみたいな感じでね。
そう。こんな感じなんでね。はい、皆さん、あんま期待しないでください。保険
だな。
保険をね。
まあ、じゃあ次のテーマ、夕暮れにしましょうか。
夕暮れでとりあえずね。風景を、
はい、まあ多分撮った写真がすごいいいのかなと。まあ構図とかもねやっぱあると思うんで今回、
うん、
ただ今回なんですか、被写体というかなんかこの物があったわけじゃないですか。
うんうんうん。
そうじゃなくて風景ってなるとやっぱ景色のこう配分っていうんですか。
うんうん。
そういうのもやっぱ重要になってくるかなと思うとなかなかいいテーマ設定だったのではないかと思います。
そうですね。構図とかがちょっと難しいというか個性出ますね。うん、
ああ、なるほどね。じゃあちょっとそれは、ちょっと、どんな写真になるかわからないですけど、皆さんちょっと期待していただければと思いますので、まあ、ぜひとも次回、期待していただければと思います。
思います。
はい。
この山には伝説の人食いグマが出るんじゃよ。
まさか現代日本に熊なんて。
おめえは若くて知らないのも仕方ねえんだ。いるんじゃよ、こんな月の夜に照らし出された紫の体毛の熊、シグマ。
シグマ？
そうじゃ、奴は常に腹を空かせておる。お前など頭からバリバリ食われてしまうぞ。
まさか
シグマは耳が良い。自分のことを話しているのを聞き逃さない。まずは一回吠えて警告するんじゃ。
今のは？
何も聞こえなんだか。シグマは素早い。一度目でやめなかったもののそばに静かに近づく。じゃが巨体なのでガサガサ木が揺れるのじゃ。
ガサガサガサ。今のは？
風が吹いたのじゃろ
う。もういい。恩師やめてくれ。
続く。はい、テーマトークのお時間ですということでやっていきましょう。
はい、
はい、
今回のねテーマトークは久しぶりにまあみんなの趣味のことについて話そうかなと思ってるんですけど、
ああ最近あんまり確かにね一緒に揃った時に趣味の話とかっていうのはしてなかったからね。
そうなんですけど、我々、うん、特にオフレコでいつもそうなんですけど、
うん、
自分の好きな話をすると際限なくどこまでも喋ってしまう。
それがオタクだからね、やっぱり、ね。
まあそれは我々がオタクと呼ばれる属性ゆえの致し方なしではあるんですけども、
はい。
またここでちょっと調整をしてみようと。
うん、
まあ、我々もね、一応、まあお金はもらってないですけど、話をしながらね、もう何年でしたっけ、うん、?5 年、6年やってますから。
5年、6年、それぐらいになるからね。
はい。
だから我々も、指定された条件で話をするっていう能力もやっぱり十分あると思うんですよ。
そうですね。
うん、
当たり前ですよ。
ということで、
はい、
今回、10分間で2つの話題を、しかも話は無理やり変えるのではなく、しっかりとオチをつけて、2つの話題を10分間でやるという企画を、テーマトークですけど、まあ、気は抜けないぞということで。
わかりました。
どんどん長くなると、みんなが困るので。
はいはいはい。そうで、お互いのね、
はい。ということで、では早速、僕が時間計りますんで、
うん、
はい、
では10分間用意スタート。 ということで始まりましたか、
はい、始まりましたね。単純にあれだね、あの、さよなら便り2回分取るみたいな感じなわけだね。
そうそうそうそう。
確かにそれだったらなんか体感的にはなんとなくあの最近のところで掴んできてるところはあるからわからなくはないけども、ね、ちなみになんか趣味の話って何が最近気になってるのってところなんだけど、
ああ僕いいっすか。
うん、いいよ。
僕ですね、まあ僕はその作曲する関係でモニタースピーカーっていうやつを、まあ、右左左右ステレオで2台置いてるんですよ。
うん、
で、まあ、それが、まあ、片側1万円ぐらいの、まあ、オーディオ機材としては、まあ、ぼちぼちというか、まあ、初心者ぐらいの値段なんですが、まあ、結構これがいい音で、まあ、今まで結構これで、うんうん、ああ、なんか、音楽聴く機材変わるって生活変わったなって思ってたんですけど、
うん、
今回、サブウーファーというのを買いまして、
低音のやつね。
そうです。クラブとか行くと、なんか下の方についてて、なんか、ドゥンドゥンってずっと低音の部分が、低域の部分を、持ち上げる役割をするサブウーファーというのがあるんですけど、それ今回1台買いまして、で、まあ、なんかそんな変わんのかなとか思ってたんですよ。まあ、そしたら、もうなんか全然違って、
なんか、
あれなんですよ。音って空気の振動なんだなって改めて気づかされたんですよね。もうなんか衝撃波が来るんですよ。
響くんだね。こう体に響いてくるんだね。
そうそう。音に体が揺らされてるっていう感覚がすごい体感で感じて。いや、これ生活変わったわと思いましたね。最近で一番。なんかもう全然前の、取り外してみて、もう一回ほら、あの、今までの設備で聞いてみたら、なんか音スカスカに聞こえるんですよ。
ああ、じゃあ、戻れない感じになったんだね、そうなんですよね。もうその過去の状態には。
まあ、これ、田舎の一軒家だからこそできる設備なのかもしれないですけど。
そうね。
普通のとことかでやったら多分もうすごいことない。
そうですね。
近所迷惑な話しい感じになっちゃうからね。
そう、僕の家はまあ、国道沿いで周りに6人家もないということで、まあ、許されてる部分はあるんですが。
うんうんうん、
まあこれのおかげでね、ちょっと、結構いい音で聞ける環境というか、で、大きい音でも聞ける環境が整ったので、まあ、何かしらちょっとしたパーティーみたいなのができたらなっていう感じがね。う
ん、ああ、家でパーティーって、なんかあれだね、その海外の、そうですね。ホームパーティーみたいな感じだね。
映画とかでよかった。まあ家じゃなくても、まあうちのね、スタジオ、自営業なんで。まあ、スタジオは自由に使っていいということで、まあ、そっちの方も、昼間やってる商店が固まっている、ところなので、まあ、夜はそんなに迷惑にならないということで、まあ、できるんじゃないかっていうところで、まあ、最近それが関心事でしたね。生活変わりましたわ。
違うんですね。
そんなに、あまりその音響自体は結構気にはするはするんだけど、
はい、
その、スピーカーってあんま買わないから、
そうですよね、普通の家だと。
なかなか家だと使えないし、この、なんだろう、こう、僕よりもなんかちょっと年齢の上の人は結構その、スピーカーだとかそういう関係が好きな人って結構多いんだけど、はいはい、なんか僕らぐらいの年齢になってくると、あんまそのスピーカーを気にするというか、まあスピーカー自体があんま使えない家も多いし、
うん、
まあ、スピーカーよりも、それこそイヤホンとか、
そうですね、ヘッドホンとかね。
あっちに行く人が多いからね。
まあでも、この話で言うところの、やっぱりスピーカーじゃなくても、その音響機材にちょっとだけこだわりをっていうか、ワンランク上の環境を目指すことによって、まあ、生活変わるぞということがね、うん、伝われば僕はいいかなと思ってますけど。まあだから、ヘッドホンだろうがイヤホンだろうが、まあちょっといいやつをみんなも買ってみてねっていう感じですね。うん、ちょっと、いい生活を手に入れるために。
なるほど。潤いを与えるために皆さんにもおすすめだよってこと
ね。そうですね。おすすめですね。
まあ、あと単純に、あれですよね、はい。やっぱり趣味にはお金を惜しまない。
そうですね。趣味、
そうね。僕ら的にやっぱそこは強く押しておきたいポイントだよね。
やっぱ後悔しちゃダメですよね。
ああ、後悔は本当したくないね。せっかく、こう、娯楽としてやっぱ楽しんでるものだから、それに対して、ああ、やらないで後悔が一番嫌だよね。
そうですね。それこそデジさんとかだったらライブとかも行くじゃないですか。
行くね、ライブももう、今月はライブっていう感じじゃないんだけど、
はいはい。
イベントごと自体は、もう、今の時点で3つ行ってるから、
うん。
うん。だから本当は、だから、ね、そのライブとかも、だから、もうむしろもっと行きたいみたいなところもあるけど、で、結局それでお金にやっぱ、こう、付きまとわれるわけじゃない？
そうですね。
うん。で、そのお金関係に、対して、それで、いけないってなるのは、すごくもったいないなって気持ちにはなるんだけど。
まあ、仕方ない部分もありますけど、やっぱ。
だ現実問題はね、
うん。ちょっと無理してでも行った方がいい部分もあるにはあると。
うんうんうん。
いうことですよね。
そう。だから、まだ割と今月は、行ってる方なのかなっていうところで、イベント自体はそれだけ行ったし、で先月末とかはね、兄様とかね、行ってたわけだから。
あ、そうか。
うんうん。いや、兄様はとても大盛り上がりで、
うん、
初めてね、アニソンの、なんだろうね、大型フェスみたいな、ものに行ったんだけど、
はい、
あ、こう、その、今まで会わなかったような、
人種とね。
人種っていうか、その、実際だからその、アニソンは聞いてるし、
うん、
その、アニメで全然見てるしっていうところだけれども、それを、その、わざわざって言い方あれなんだけど、ライブ会場にまで行ってみるみたいな、
はいはい、
ところにまで至っていなかった人たちも含めて、その、見れる、自分の目当て以外も見れるっていうのが、やっぱなんか、アニソンのフェスっていう形が、はいはい、なのかなって思ったから、うん、あれはすごくね、盛り上がったし、もう目的としてはね、サイド M だったんだけど、
うん、
まあ、その他にもいろんなアーティストなんだったりとかしてね、ファナとかね、アーティスト名のファナさんだったりとかも、
はい、
以前その、この番組の何回話題に上げてたと思うけど、小林さん家のメイドローン、
はいはいはい、
オープニング立てたね、あれとかも立てたりとか。
くるくる回るんね、
う
ん、
そうそう、青空のラプソディね。
はいはい。
うんうんうん。だったりもしたので、ぜひね、本当これを聞いてる皆さんにはね、その、ライブだったり、イベントだったりとか、本当その、イベントごとに対してに、本当お金をつぎ込んでって言い方が悪いな、なんかその、
なんでしょうね。つぎ込むというか、その、
うん。
なんだろう、まあ、現実を見ると、まあ、やりくりしなければいけない部分もあるし、まあ、なかなかね、うん、天秤にかけるとどっちが勝つかっていうのは難しいところもあるかもしれないですけど、
うん。
なんとかね、その、後から、いや、言っとけばよかったなとか、やっとけばよかったなってならないようにね。
うんうんうん。
お金をね、まあ、無理のない範囲で惜しまないってとこですね。
そうですね。
なんか、なんなら我々趣味のために働いてるとこある。
いや、まあ、そうですよ。
そう、俺はそう、
ね。我々どころかみんなそうなんじゃないかなと思うんですけど。
心のもう、活力ですよ。
栄養だと思うんだよね。やっぱそこがないと、仕事してる意味ってなんだろうねみたいな話にもなってくるじゃないの。
そうですね。まあ、
生きがい。
娯楽はね、生きがいになりますから。
うんうんうん。なので皆さんもね、本当自分の中の娯楽に対して少しでもちょっとお金をね、つぎ込めるように、まあお仕事をね、日々ね、頑張っていただけたらいいかなと思っております。
というところで何分でしょうということでね。
はい、ちょっとちゃん
というところで残り1分20秒。
ああ、
まだそれぐらいあったんだね。
まだあるんだ。
そうか。あんまその10分っていう感覚で見てなかったから。そう
だね、結局2つのテーマは1つは、
オーディオの話。
オーディオの話。
オーディオで買って世界が変わったっていう。
うん。と話と、まあ、ライブイベントとお金の、はい、に対しての話っていう。まあ一応、二つっていうか、まあ一つみたいなもんだけれども。
まあまあまあ。
まあ趣味に対してのお金の使い方ですよね。
うんうんうん。話を一応切り替えてみたなっていうところで。
はい。じゃあもうこんな感じで、ね、はい。ちょっと30秒ぐらいなんで終わりで。
うん。ちょっとね、なんとなく福くんがあんまり話してなかったイメージがあったので、最後の30秒ぐらい、福くんがちょっと話してきたらどうなのかなって。
なめろうを作りました。
なめろう。しかも話題3つ目やんけ。
じゃあ違うところに切り返してきて。
なめろう作ってると、なんかだんだん、俺これを作ってるトントントントンってひたすら叩いてる音が外に聞こえたら俺変人に思われるんじゃないかなと思って。不安になったりしたっていうね。
しかも
料理って楽しいですよね、やっぱり。
脈々がなさすぎる。
作るまでの途中も楽しくて、作ってからも楽しいって感じで、はい、終わりでーす。はい、終了。10分経ちました。皆様いかがだったでしょうか。今回のテーマトークは少し思考を変えまして、やっていただきました。ちょうど10分でね、まあ、3つのテーマについて話すことができたので、い
いかなと思います。約束違うだろ。
それでは、エンディングの方入っていきましょう。
いいのか、これで。
気まより。
はい、それではエンディングですと、あのエンディングですというかチャイムが鳴ったので帰る時間ですということで、
もうあのお前らそんな話題をしてるなっていうね、ちょっと裏でやってる話題がひどすぎたので
なんだあの話なんて、しかもなんか何回か北福くんが区切りをつけてくれようとしたんですよ、うん、でもそれをことごとくぶち割っていって話が伸びると
そうね、大体ね、あの西武役はあの福くんなんだろうね、いつも
でも下ネタとかあんまちょっと苦手なんで、
う
ん、
いやいやいや、それは嘘、それはダウトなんですけど、いやいやいや、
それは多分だいぶ嘘、あ、多分この中で一番下ネタ好きなのは多分福くんどうかな、
申し訳ない、ちょっと僕もちょっと皆さんともっと盛り上がれたらいいなと思ってるんですけど、あんまちょっとそういう話得意じゃなくて、
あの煩悩の回とかちょっと聞き返してもらいたいなと思うので
酒飲んだ回よね。
もう一人の僕だったんで。
もう一人。遊戯か、お前は。
あの、遊白の潜水みたいな感じで。
ああ、潜水忍ぶ和也みたいな。
そうそうそう。
結局7人出てきてねえじゃねえかっていうね。
本当だよ。どうだし、特権鍵今から。
だから、そう、そういう話をしてると膨らむから、じゃあ、
演技後ね。
準備
はい、はい、はい。
はい。そうね、ということで、今回は、何でしたっけ、
インスタですね。
マジ何の話したっけ、
だからまあ、
インスタ、あの、申し訳ない話、申し訳ない感情。
申し訳ない話と、あの、インスタと、10分間でトークをやってたわけだけども。
オーディオと趣味の話ですね。
そうそうそう。
そうですね。
なんだろう、ちょっと時間決めて喋ると、ムズムズするなっていう。
そうなんですよね。
だ多分ムズムズしたから、あの、オフトークでちょっと爆発したんだと思うんだよ。
うん。まあ、なんで僕らはね、ちょっとリミッター外して喋りたいっていう気持ちも、まあ、あるぞというところはありつつ、うんうん、まあ、話しすぎると、まあ、さっきのね、オフトークみたいに、あの、早くエンディングしようって言ってるのに、いつまでも終わらないっていう事態になっちゃうんで、節度を持ってね、喋っていこうという。結論ですね。
そうですね。
まあ、あとですね、まあ皆さんの、その、買ってよかったものとか、これ買って人生変わったとかでね、あの、話題があれば、メールをいただければと思いますということで。
え、メールどこに送ったらいいんですか？
それがですね、なんとですね、決まりにはメールフォームってやつがあるんですよ。
マジ？
そうなんですよ。
どこにメールを送ればいいんだい？
これはですね、まあ、気まよりのブログの方を見てもらうと、気まよりメールフォームというタグがね、右上の方とかにありますので、そこポチッと押していただくと、気まよりメールフォームのページに飛んで、でもそこで、もうなんか、2クリックぐらいカチッと、コーナー選んでなんかして、で、内容パパパって書いて、ポチッと書いて終わりって感じっすわ。いやー、簡単だわ。っていうのが一つと、そしてなんとですね、普通のメールでも送れちゃうぞと。ということでね、
普通のメールでも送れちまうのかい。
そうなんですよ。これ、決まりのメールアドレスの方が、決まり .club@gmail.com、寄り道だ寄り道
おい
あと gmail.com yorimichi.club@gmail.com こちらの方に、件名と内容明記の上、あとハンドネームですね、明記の上送っていただいても結構ですということです。はい。ということでね。
ということで、
250さんからやってきましたけれどもね。
はい、気前よりでしたが、じゃあせっかくならでね、ご紹介をさせていただくということで、はい、先ほどもね、言いましたけれども、気前より、インスタグラムね、始めましたので、気前より、アンダーバー、インスタ、kimayori、アンダーバー、insata、こちらをで、ぜひとも検索していただければと思います。ということと、まあ、せっかくなんで、ラジオ番組の紹介一つさせていただこうかと思うんですけど、こちらは新番組の紹介ということなので、いや、僕がやってるやつじゃないですよ。全然、普通に公式でやってるやつですけれども、10月からやる番組で、ですね、おはよう中石という番組が、超 N&G プラスにて、放送されるということらしいんですけれども、こちらがね、中吉というユニットが、中村恵子さん、声優のね、中村恵子さんと、歌手と声優なんやってるかな、吉田ひとむさんっていうか、二人が、ユニット組んでるらしいんですけど、仲良しという。この二人がね、今までなんか、このユニット自体は結構組んでて長いみたいなんですけど、初めてのラジオ番組を始めるということらしいので、もうぜひともね、超 N&G プラスで来、10月から、放送を開始いたしますのでね、日曜の朝からこの二人のテンション高い感じのトークが来るのかなと思うとちょっとあれですけれども、ぜひともチェックしていただければ僕多分聞こうとは思いますので。
おーい。
なるほど。ってことです。
はい。僕もちょっと宣伝いいですか？
あ、どうぞ。
どうぞどうぞ。
僕が今、絶賛、ハマっているアイドル育成ゲーム、青空アンダーガールズリベンジャーズの宣伝をさせていただきます。
はい。
このゲーム、今、この9月のね、4日ぐらい、3日か4日ぐらいになんか、第2期が始まったんですけど、
はいはい。
今ならね、5回まで10連ガチャで必ず SSR が出るっていうのがやってるんで、
うんうん、
このゲーム SSR とりあえず5人アイドル揃えないとお話にならないゲームなので、ちょ今のうちに始めるのがいいかなとむしろ僕も最初期のこのクソバランスの中で最初から SSR 確定ガチャ出せよって切れてたくらいなんですけど、はい、そういうことで始めるなら今、そして、僕と一緒に CV 中田ジョージの、日上志保ちゃんをゲットしようということでした。
はい。
押すね、結構。
回し物だよ。
でもまあ僕の推しはあかねちゃんなんですけど、まあ、日上志保さんおすすめです。ニコに、なんだっけ、家族関係が良くて特にひねくれなかったニコにみたいな女の子がいる。
はいはいはい。
はい。以上です。なんかね、いろんなアイドルゲームをやってると、あ、こいつなんかこれとこれとこれ合わせたな、みたいな、なんか決められる。
ああ、ありますね。
わかるわかる。そういうの
ある
。
アイドルゲーム慣れしてる人は、ある意味別の方向で面白いかもしれない。
ああ、なるほどね。
これ、あ、これとこれの要素じゃん、みたいな。筆デリ。あ、なんでもない、みたいな。なんだこれ、みたいな。こいつ何人みたいな。ロシア人じゃないのみたいな。はい、終わり。
はい、ありがとうございますと。僕はまあ特に告知はね、ないんですけれども。
なんかこの間から3人の時はみんな告知するみたいな回しになってきますけども。
よー
くない。さんの新作の、マジっすか？
え？
新作出たんすか？
いや、まだっす。だから言ってるだろって言ってんだろ、俺は。忙しかったんだって。祭りで忙しくない、地区の祭りでよ。
新曲の、最新曲の曲名はメリーバッドエンドってマジですか？
いやいや、それは嘘です。嘘ですってか、どこ情報です
か？どっから出てきた情報だ？
どっから出てきた情報ですか？
それっぽい、それっぽい、ボカロの曲っぽいタイトル。てか、実際あるけど。まあ、やっぱ、まあ、発注さんの代表曲、ケッタイナをよろしく。
ああ、ケッタイナ、そして、
ケッタイナ、よろしくいただき
ます。ウィアチンパの方もよろしくお願いいたします。
ウィアチンパもおすすめですね。
はい、
そうですね。ブログの方にリンク貼っときますので、
はい、
チェックしていただければと思います。
はい、それではね、はい、今日はここら辺でね、帰りますか。
帰るか。
はい、ということで、
あ、でも俺ちょっと今青軽のイベントあるから、もうちょっと学校の充電器で充電してから
用務員さんに迷惑かけないようにね。早く帰ってください。
そうね、俺ちょっと居残りでイベントポイントあと3500集めなきゃいけないから。
居残りって言うんか、それ。
まあ、得意青空さんって知ってる？
なんて？
得意青空さん、なんて
読むの？
得意空さん。得意
空
さん。
空、
空
さん。
空丸ね。空丸。
空丸ね。
あ、その人が空丸っていうのか。
そうそうそう。
この人がなんか、キャラ、なんか書いたイラストが今イベントで配ってて、俺全然誰かわかんなくて、申し訳ない。そういう、知ってる人だったらなんか、やってみたらいいんじゃないって人。
ニコニーの声優ですよ。
おい！
そうそうそう。ニコニー声優さんですよ、本当に。
これにも出てるんだけど。
そらま、そらまるですよ。
そうだからね。
これにも出てるけど、ニコニーっぽいやつじゃないけど。
別のね。はいはいはい。
ということで、ね。はい、じゃあ帰るか。はい、やっぱ帰ろう。
というわけで、今回部室にいましたのは、お元気88シグマと。
みんなの心に笑顔のデジタル電波、デジデイト。
北福でした。もうないから、ちょっとこれ、決めようみたいな。
次回こそは決めようかな。
はい、ということで、それではまた部室へ、呼び進んだよ。いや、一人やん。居残り一人やん。
そう、残るでしょ？
直帰します。今日は、出張先から直帰します。
出張、学校だっつってんのよ。